聖書をお読みいたします。出エジプト記19章の1節から6節までです。イスラエルの人々はエジプトの国を出て三月目のその日に市内のアレノに到着した。彼らはレフィディムを出発して市内のアレノに着き、アレノに天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。続きまして、新約聖書のペテロの手紙第1、2章9節です。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。本日は聖霊なる神様の助けを得て幸せを運ぶ人になりましょうというお話です。出エジプト記というのはそもそもイスラエルの歴史の頂点だというふうに言う方もあります。イスラエルの民族はこの出エジプトを境に2つの点で大きく変わることになりました。一つは民族が組織化されたことです。民族が組織化されたこと、その前の創世記で見ますと、創世記の世界は個人のレベルでの事業開拓ともいえる物語でした。それに対して出エジプト記のイスラエル、約300万人の人たちは最初は烏合の衆ともいえるような天然バラバラな面を持った集団でしたけれども、神様がモーセを通してこの300万人を訓練された結果、責任感あふれる神の民に組織されました。これが1点目です。民族の組織化です。でもう一つの点は、2点目は神様と契約を結ぶことによって民族として神様の招きに、神様の要請に応える責任を負わされたという点です。それ以前は神様からの恵みを受け取るということが特に大事だったわけですけれども、ここで特に24章で正式な契約を神様と結ぶことによって、お返しに神様の恵みに反応するという段階に進むことになりました。恵みに反応する、 もう少し分かりやすく言うと、江戸時代の日本でしたら、武士の方々は子供が成長すると元服というのをしましたけれども、この元服に至って初めて男の子は大人としての責任を問われるようになったわけです。単にお礼を言って終わりというのではなくて、今度は神様に献身をする、忠誠を尽くす、ある意味現代人にとっては行き過ぎとも思われるような責任をイスラエルの人たちはこの時負わされることになりました。なんとイスラエルの人たちは自分たちを他の民族と違うものにする、清めるというだけでなくて、世界宣教の民として全世界に神様の恵みを運び込む、そのような新しい世界を築いていく責任をこの時負わされてしまったのです。で、このような変化は現代の私たちにおいても同様です。救いを求めて、少なからぬ方々が全世界の教会に集まってきますけれども、しばらくしてイエス様を知ると洗礼を受けるという決断を下すことが起こります。洗礼を受けるとその本人は一教会員というふうになって、キリスト教会という組織の中に組み入れられることになるわけです。組織の中に入るわけです。それだけでなくて、その上に神様の恵みに反応し、周りの人たちに神様から受け取った恵みを運ぶ幸せの運び屋としての働きが期待される、そういう責任が負わされるということになっていきます。つまり神様に対して献身する、忠誠を尽くすという大人の責任が問われるのが洗礼を受けた後の段階です。繰り返しますけども、その責任を問われるその内容というのは、現代人、多くの現代人からするとぎょっとするような、自分の命人生を神様に預けるという、忠誠が問われることになるので、常識とは随分違った信仰生活を送ることになっていきます。そうなると時として空気も読まずに神様に忠実に生きるというような場面が出てきます。闇の力と戦って勝利しなければならない、そのような決定的な場面も起こってきます。勝利して平和をもたらす責任が自分に回ってくるわけです。ですから洗礼を受けると以前とは違って、単に教会に通って献金を捧げていれば済むという段階は終わってしまうわけです。で、この闇の力と戦って勝利するというのは、もちろん誰かと喧嘩して勝つというわけでもないし、何か見えない霊と剣を持って戦うというわけでもありません。この闇の力との戦いというのは、自分自身の欲望を収める戦いから始まります。イエス様を深く信頼して聖書に書かれている教えを素直に実行するための戦いとなっていきます。イエス様の教えっていうのは、人間の常識的な感覚からするとやりたくないことがオンパレードたくさん出てきます。やると損すること、やるとみんなにバカにされること、そのようなことがたくさん書かれています。で、それをやりたくないと思う自分と戦って勝利する責任が洗礼を受けた後 生じてくるということなのです。ところが戦後の教会、多くの教会ではそのような義務があるということを教会員に教えないで、それで、献金と奉仕でごまかすかのような信仰生活が多くありました。ですので、中身がこう充実していない、不平不満がいっぱい出てくるみたいなことになって、その結果今の財政難と教制の低下という形現象に現れているわけです。キリスト教会はそのように先ほど申し上げた通りに、信じた人が神様に対して責任を果たすときに成長するようにデザインされています。無責任な信仰者が集まるところは成長しないわけです。でもその成長というのは単なる教会のための成長ではありません。実はキリスト教会が成長するというのは、その成長を通して一般社会のダメな部分が癒されて直されて良くなっていく、地上世界が豊かになっていくという目的のもとで、私たちはこのような責任を負っているわけです。自分が幸せになるための責任ではなくて、周りの人を幸せにする責任、そのために私たちはいやいやながらもイエス様の御言葉を実行するように、実践するように招かれているわけです。でその責任がなんと出エジプト、航海、割れた航海を渡って洗礼を受けた、そういう出エジプトのためにそのような責任が負わされるのみならず、それから3500年経った我々にも負わされている、そのような構造になっています。では本文の19章4節後半ですけれども、あなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたとあります。神は出エジプトのために、航海を渡らせ、追いかけてくるエジプト軍をも全滅させてくださいました。救いの御業をなさったのは神で、ただそれを受け取っただけというのがイスラエルの民でした。神は民をわしの翼に乗せて運んできてくれたというわけです。本文5節、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。この宝というのは元の言葉ではとっておきの所有物、秘蔵の宝、選び抜かれた民、牧者にとってかけがえのない家畜の群れという意味を持っています。でイスラエルの民族がそのような宝になるためには一つの重要な条件が付けられていました。その条件は神の御声に従うこと、つまり神との契約を守るということでした。契約の中心には、守るべき契約の中心には十戒がありましたけれども、その十戒を守るだけでも大変なのに、それに加えてさらに神様への礼拝に関して細々とした多岐にわたる要求を彼らは満たさなければなりませんでした。大雑把に言えば、神様と隣人に対して犠牲を払う、そのようなことを神がエジプトの出エジプトの民に要求されたのです。本文6節、あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。ここでの祭司の王国というのは、聖職者だけがメンバーである会員制の王国を言っています。 イスラエルの民全員が聖職者になるんだぞという話です。そしてこれは王国ですので王様がいることが前提になっています。その王は主なる神様です。全世界の中で出エジプトの民だけが神様が賜る幸せを万国に届ける運び込む祭司の身分を持つことになったということがわかります。で、祭司になるだけでなくて彼らは聖なる国民とも言われています。身も心も清く保ち世俗の汚れを絶った国民になる。諸外国から取り分けられて神に属するものとなった聖なる民になるという意味です。ですのでこの後いろいろ出エジプト記レビ記と出てきますけれども、食べてはならない 食事規定というものがあります。うなぎのような鱗のない魚は食べられません。エビもイカもカニも貝類もダメです。で、陸上のものでは豚とかラクダが食べられない。また異教徒との雑婚、結婚を避けて毎週土曜日には安息日を厳守するなどなど、さまざまな厳格な教え戒めの実践が求められ、それがあって初めて秘蔵の宝、祭司の王国、聖なる国民というふうに呼ばれるようになるというものでした。で、これらは同時に私たち、現代の私たちにも負わされている責任です。祭司の王国の一員として神様の幸せ、くださる幸せを多くの人々に運び込む、届ける役割が私たちに課せられています。簡単に果たせるものではありません。で、それではあんまりにも面倒だなというふうに思った戦後の教会はあまりこれを強調してきませんでした。以上まとめますと、出エジプトを機に神様は個人事業のようであったイスラエルを大企業のような統率の取れた組織に組み上げられたというのが大きな点。また信じる民に神様の恵みをに応答する責任をも負わせて、世界中を幸せにする祭司の役割をもイスラエルの民は手にできる立場に置かれたということです。現代の私たちの信仰生活も洗礼を受けることによって初めて本格化していきます。単に礼拝に出席したり奉仕をしていれば済むという話ではなくなっていきます。私たちのために、自分のために命を捨ててくださって、復活の命を、新しい創造をくださったイエス・キリストに忠誠を尽くす。それによって自分の周りにいる多くの人たちが幸せになっていくというのが神様のデザインです。でもそのイエス様の教えというのをやってみると、損をしたり心に傷を受けたり、社会では負け組になったりということが起こります。しかしそんな負け組を神様は引き上げて、永遠の御国において豊かな祝福で満たしてくださいます。殉教史を遂げた方々にはそういうことがしっかり起こるわけです。ですので、このような大変な役割を、責任を果たすために、ぜひ聖霊なる神様の助けを日々祈り求めていただきたいと思います。日々御言葉に触れて、イエス様の御声を聞き分け、隣人のために犠牲を払い続けていただきたいと思います。 その時神様は働かれて、私たち教会を魅力あふれる群れに成長させてくださるでしょう。で、自分の努力でそれをなすというわけでのではなくて、まず神様から力をいただいて、その力を持って祭司の働きをなしていくというのが私たちの使命です。このように重たい責任を負わせられているわけですから、自分で頑張るのではなくて、何か大切なことをしたいという時には、ぜひ周りの教会員の方々に連絡して祈ってもらうというのがとてもいいと思います。私自身もというか、私と妻も先週は何人かの方にお会いしてお話を聞く機会がありましたけれども、時に微妙なやり取りが必要だったりとか、もしくは事前に資料を作って備えるということが必要でした。それで妻を通して何人もの方々にお祈りをお願いしたわけですけれども、それが本当に効果てきめんと言えたと思います。資料を作った時にはあまり時間がなかったんですけれども、上の方からこう知恵をいただいた、それを反映して相手に伝わりやすい文章を作ることができたと思います。また実際にお話をしていた時にも、話の流れがとてもスムースで、いつもと全然違うなという感覚を得ることができました。そのぐらい祈っていただくというのは力になります。これが共同体の力、教会が教会たるゆえんです。神様はイエス様に忠実に生きる方々が祈り合うことで御業をなそうとされています。それに私たちも預かっていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。3500年前のイスラエルのために、祭司の王国、聖なる国民になるように、御声に聞き従うよう大きな責任をあなたは負わされられました。そして現代の私たちにも、イエス様に忠実に生きていくように、この世の常識からするとあまりにも無茶にも思えるような信仰生活を期待されています。私たちの力では果たせませんけれども、あなたから聖霊なる神様の力を受けるときに、私たちは果敢に取り組み勝利することが約束されています。どうぞ今週、私たち一人一人に聖霊の力を与えてくださり、それをもってやるべきことをなし、多くの方々にあなたの幸せを届ける役割を果たさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。